アドレ FM、 このポッドキャストは雑談系ポッドキャストです。今回はゲストにキースさんをお迎えしております。キースさん、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
はい、ではキースさん、軽く自己紹介お願いします。
はい、改めましてキースこと、桑原と申します。所属は株式会社神梨という、まあ、スタートアップ企業で、エンジニアリングマネージャーをしております。もともとはバックエンドの出身で、まあ、エンジニアをずっとやってたんですけど、前職でフロントエンドのテックリードやったり、一瞬なぜか取締役やったり、最終的には採用広報をやったりとかしてました。うん、コード書くより喋ることが好きすぎる人間なので、まあ、そんなキャリアを歩んだんだろうなと勝手に思ってます。はい、本日めっちゃ楽しみにしてました。よろしくお願いします。
ありがとうございます。僕も久しぶりなので楽しみにしておりました。キースさんはこのポッドキャストの2人目のゲスト、まあ、エピソードとしても2本目になるんですけど、うんうんうん、のゲストでして、なんと7年前とかになっております。
もうそんな経つんですね。
恐ろしいですよね。
7年、マジか。
で、今回はその久しぶり、本当に久しぶりのゲストをお招きした経緯としては、去年の11月ぐらいですかね、うん、エンジニアリングポッドキャストミートアップのボリューム2ですかね、というイベント勉強会がありまして、うん、キースさんがそれに登壇されていたんですが、私はまあ一般参加というか見学しに行きまして、お久しぶりですというところで、うん、リアルで久しぶりに会いましたと。今その縁もありまして、久しぶりにまた、SNS 等で話をしていく中で、ゲスト出たいですというところで、お願いさせていただいたという経緯になります。
はい。
今日はどういう話をするかっていうところなんですけども、まあ、特にこれといった、バイネームというかトピックはないので、まあ、近況久しぶりですねっていうところで雑談していこうかみたいな感じなんですけど、
そうですね。
どうでしょう、なんか、ここ最近、まあ、ここ最近っていうとさっき言ったように7年とかになってますけど、ぐらいでなんか変わったなとか、気になってるみたいなとかあったりします？はいはい、気になってることをですね。
ああ、まあ、変わったことはやっぱ7年も経つといろいろあってですね。う
ん、はい。
まあ、7年でしょ。そう、転職はでも1回か。まあ、前職が株式会社か、夢見っていうところにいて、うん、まあ、6年半在籍したんで、その当時まだ夢見だった気がしますね。
うん、だったと思います。
ね。で、そこから、まあ、引っ越しを2回かな、してて、まあ、今は、あれです、三鷹駅の、まあ、どっかに住んでますと。
ほうほうほう。
で、子供が生まれて今、何歳だ？まあ、2歳経ってないか、まあ、イヤイヤ期前世ぐらいと思っていただければ。
お、なるほど。
はい。むっちゃ大変ですね、服着替えるのに、服用意して、してるんですよ。ワンセット全部揃ってるのに、うん、着替えるのに20分くらいかかります。
うん。そもそもその服じゃないみたいな。まあ、あと着替えたくないもあるだろうけど、
あ、そうそう、
から始まりみたいな感じです。
はい。脱がすのがまず嫌で、脱ぎ出した後にどっかに走り出して、みたいな。はい。
あ、
ま
あ、
そんな感じで子供生まれたり、うん、あと、まあ、引っ越しもしたんですけど、家買ったんですよ、ね。
なるほど。
はい。ペアローンで買って、うちに2人きりなんで、
うん、
まあ、それだけローンの審査は全然余裕だったんですけど、
うん、
いや、初めて買ったんで、こんな書類大変なんやっていうのも知ったんですね。
めっちゃわかるというか、想像つくというか。
はい。いや、でもこれ無理だろうなって思いました。デジタルにならんだろうなと思いながら。で、逆に言うと、うん、お金をちゃんと動かす人が金回ってくるっていうのがリアルに体験したなっていうのは思いましたね。
なんか、それも分かるなって感じありますね。
うん。感じですかね。で、まあ最後は、あれです、うん。まあエンジニアリングマネージャーをしてますけど、
うん、
まあ、僕もともとずっと受託企業にいて、うん、そこから急に SaaS の会社に移って、しかも EM なので、うん、全然世界が違うところで頑張ってるんで、うん、まあ、今2年目ですけど、やっとなんか歩き方が分かったかなみたいな感覚ですね。
なるほど、なるほど。ありがとうございます。
はい。
そしたら、どうしようかな。軽く僕もじゃあ、それぐらいの流度で共有しつつ、
はい。はい、
まあ、このあたり話深掘りしましょうか、みたいな感じで流れていけばいいかなと思うんですが、
はい。
そうっすね。僕もここ7年ぐらいだと、まず、引っ越しは1回だけしましたと。
うん。
で、転職の回数が多くて、
ああ、そうですね。
ワンチャン3回とかしたんじゃないか、疑惑がある。って感じですね。
僕の記憶だと2話では知ってますね。
はい。多分、その、 前回このポッドキャストを収録したときに、
はい、
どの会社にいたかっていうのがあれなんですけど、多分その近辺だと、アンドロイドのアプリ開発を1年ぐらいやってた時期があって、
は
い、で、その後、SaaS、営業系の SaaS、まあ、まあ、祭り家なんですけど、まあ、データに行って、
はいはい、
で、祭り家を辞めて SES 一社挟んで現職って感じなんで、
うん、
まあ、3回、今 4社目みたいな。感じになっている可能性がありますと。はいはい、
うん、
で、家庭というか、プライベートの方だと、戸籍は入れてないですけど、僕も一応、内縁の妻というか、結婚していて、パートナーがいる状態で、
はい。
まあ、引っ越したのは、その、パートナーと同じ最寄り駅に今住んでいるというところがありますですね。で、そうっすね。気になること、まあ最近思うことで言うと、そうっすね。まあ僕も、その仕事としては変わらず IT エンジニアっていう感じで、
うん、
その自社サービス、クライアントワーク、SES みたいなのはいろいろやっているんで、ともかくとして、
うん、
なんか、より良いソフトウェア開発って、楽しいなっていうのと難しいなっていうのをいろいろ今、
はい、
こうふわっとした話を恐縮なんですけど、
いやいやいや、
はい、やっている、思っているといったところぐらいです。
はいはいはい。やっぱ、年齢とかレイヤーが上がると、みんな似たようなことを、やっぱ口にするのは、
うん、
自分も感覚として同じなんで、うんうん、まあ、そうだなっていうのは、うまくこう言語化できないけど、思いましたね。
めっちゃわかりますね。
前職の人が、もう、ずっと自分の子なんですか、フィロソフィーに近いところで喋られてるのがあって、
うん、
分かり良いものを作りたいって言ってたんですよね。
はいはいはい。
はいはい、やっぱ分かってもらえる、ユーザーフレンドリーじゃなきゃなっていうところをおっしゃってて、まあ、その人はフロントの人だからまさにって感じですけど、
うん、
いや本当そうなんだよなと。で、良いって結局使ってくれる人に対して良いと思われない限り、こっちの良いは伝わらんのですよね。
おっしゃる通りだと思います。
うん、また僕らの良いは多分お客さんの良いとは限らないっていうので、
うん、
やっぱり一時情報がすごい大事っていうところで、要はよくあるその品質 100% の使いづらい、うん、バグがゼロとかあります、はいはい、むっちゃ使いづらかった部分とか認知されてないものじゃなければ、多少ぶっ壊れててもユーザーのワウを作ってるプロダクトが良くないみたいな話、
うん、
僕はやっぱあれ真理だと思ってる派なんですよね。
うん、なんかちょうど別のアウトプット、まあ、技術同人誌の機構をやっていて、ここ最近。それはレトロゲームで学んだことを、書くみたいな合同誌があって、それに参加してるんですけど、
はいはいはい、
でそのゲームのチュートリアルって秀逸だったよね、みたいな話を書いていて、要は、昔の、ほんとファミコン、スーパーファミコンぐらいのゲームって、
はい、
明確なチュートリアルって基本的にないことの方が多かったじゃないですか。
うんうんうん、
それ単純に容量がないからなんですけど。
はい、
ただ、それでもゲームとしてスッと遊べるように作られているっていう、この作り、うん、仕組み自体がもうチュートリアルだよね、工夫だよねっていう、まあ文脈なんですけど。
はいはいはい。
なんか、何が言いたいかっていうと、最近あるその、機能紹介用のツアーだったりとか、
うん、
機能紹介みたいなのって、特にスマホアプリって多いと思っていて、
うん、
そのインストールして起動した時に、うん、もうなんかここをタップしてください。ここにあります。はいはいはい、こういうことですみたいなのがバーっていっぱい出てきて、はい、いやでもなんか、俺はこのアプリのバーコードだけ表示して、お店の人に今読み込んでもらいたいんだが、みたいな。
わかる。
あるじゃないですか。
うん、
それって本当に、その、なんだろう、作り手の、エゴとまでは言わないですけど、
はい、
ユーザーのやりたいことと作り手側の意図がやっぱちょっと食い違っているというか、うん、断絶しているみたいなのがあって、そう思うとスーパーマリオブラザーズで、もう最初からマリオは右を向いており、はい、左には行けず、
うんうんうん、
右からクリボーが来るから、とりあえずそっちに走っていったら、まあゴールっていう、設計の工夫っていうのはめちゃくちゃ秀逸だったなっていう、まあそういう話なんですけど。
はいはいはいはい。いやー、めっちゃわかりますね。
うん、
いろんなユースケースを想定して、
うん、
なぜかカバーをしてるんだろうとは思いますけど、何、
う
ん、でしょうね。いや、まあ、僕もそうですけど、なんだかんだチュートリアルって基本スキップするんですけどね。
うん、めっちゃわかります。
うん、し、やっぱり前職でも、まあ、あるお客さんのアプリを作ってて、
うん、
チュートリアルにくっそ時間かけたけど、 多分みんなスキップするだろうなっていう、うん、で、まあ、そこのアナリティクスとかすごい仕込みたかったんですけど、
うん、
アナリティクスというかそうですね、ユーザー操作のマップとかあえてしてそこだと思うんですよね。まずは、うん、サービスそのものの体験をさせてあげる方がいいで、それでも分かんなかったらやっとヘルプページ行ったりとか、
うん、
の方がいい気がするんですよね。まずターゲットのその IT リテラシーとか別の価値はもちろんありそうですけどね、うん、
いやそうっすよね。なんか特にもうこの2026年、まあ、うん、言うてここ5年10年ぐらいそうだと思うんですけど、まあ、はい、マウスの動きとか、はい、どこをどうクリックしたかとかっていうのも全部取れるじゃないですか。
そうですね、はい。
ってなった時になんかインストールした人がパッと特定の機能に行っているのか、うん、なんかあっちゃこっちゃ探しているのかって機械的に取れると思うんで、
うんうん、
なんか悩んでるなって思ったらチャットボットに案内するとかヘルプページを光らせるとか、
うん、
なんかそういう工夫って正直実装コスト大したことないと今思っていて、
おっしゃる通りだと思います。
ね、そういうのはなんかあってもいいなって思うんですけど、
うん、
なんでしょうね、なんかアップルにしてもグーグルにしてもそういうのってないじゃないですか。なんかそういうとこってその、ま、あの、我が身、自分が IT エンジニアであるっていうのも含めて思うとこありますよね。
はい、うん、いや、全然ありますね。
うん、
また右下の方にちょこんとね、
うんうん、
あの、ボットだったり AI が今いますよみたいなのを、うん、もうそろそろみんな知ってるものだと、いや、思ってるんですけど、
うん、
いや、実態はわかんないですね。やっぱうちの、やっぱお客様って結構、IT リテラシー低かったり、
うん、
そもそ もうスマホじゃない、ガラケーの人ですとかって結構いるんですよね、はいはいはい、まだまだ。なので、会社としてはこうシステム、うちのシステム入れて、
うん、
いろんなものを効率化したいし、データも一元化したいっていうんですけど、現場の人はいや、わからんから勝手にやってみたいなのが本音だったりする、
うん、
とかをよく聞くと、いや、本当設計する側、提供する側って考えること多すぎて、多少最初は切って、とにかく使ってもらう実績を作りに行くことの方が、まずは大事なんじゃなかろうかと思わなくもない。
うん。が、わかる。
お金落としてくれる人は、レイヤー高かったりするので、ぐじゅぐじゅっとなったりもする。
いや、なんか、その、左右上下、まあ、奥行きも含めて、いろんなその、なんだろう、格差とか断絶とか。
はい。
いろいろ傾斜みたいありますよね。
ありますね。でもなんかさっきフォルデさんがおっしゃってたようなケースって、うん、多分ショップのレジとかだと思ってて、
うんうんうん、
そこでそういうアプリ使いたい人はさすがに慣れてるっしょって思うんで、
うん、
トリアルはスキップさせた方がむしろ良いと思うんですけどね。
いや、そうなんですよね。
うん。はい。いや、なんか、つくづく、やっぱり自宅やってたら、ここまで深掘りして、ユースケース考えてなかったんで、品質イコール不具合の数の少なさみたいなところがどっかしらあるんですよね。
あ、そうなんですね。なんか、うん、実はさっきその、
うんうん、
自宅からその自社サービスで EM っていうのをやったときに、はい、やっぱちょっといろいろ違うみたいなところも気になりつつ、
うんうん、
それ今おっしゃったその自宅の時はそういう品質指標でっていうのも、
うん、
あ、そうなんだっていうところがちょっとあったので、なんかその辺のちょっと認識の際が今面白いトークができそうだなと思ったんで、掘り下げていきたいんですけど、
はい、
なるほど。なんか、受託とか、まあ、クライアントワークで、まあ、ソフトウェア開発、はい、システム開発やるときって、おっしゃる通り、その、品質の指標として不具合がっていうのはもちろんあるんですけども、
うんうんうんう
ん、なんか、2C か 2B かの問題もあるんですけど、僕は結構 2B をやることが多かったので、
はいはいはいはい、
その業務システムとして、いかにその、例えば業務を効率化するかとか、
はい、
その現場のペインをなくすかみたいなところに重きを置いていたなってあるんですけど、
はい、
あ、もちろんそれは品質指標も含めてなんですけどね。
はい。
だからやっぱそのあたりが出てこなかった、最初に出てこなかったっていうのはやっぱ 2B、2C みたいなところがあったりするんですかね。
あるかもですね、うん。ですけど、経験上どっちも一緒だった気がしますね。まあ、それ所属した会社の、まあ、フェーズとか考え方もあるかもしれないので、なんとも言えないですけど、基本的にはちゃんと言われたものを認識の齟齬なく、早く、ちゃんと動くものを作るっていうのが市場命題。
うん、
それは別に 2C、2B 関係ないですよねっていう。
うん、
あとは、 ある程度も決まったものとして降りてくるので、そもそも論に意見を出すことって、もちろんしてもいいし、なんならそれで喜ばれることもたくさんあります、
うん。
が、なかなか動かせないことの方が多いですね。
ああ、なるほど。
うん。やっぱ僕らがするとフィジビリもあるし、ユーザー体験、いや普通に考えてこうだろうってな知識はやっぱあるけど、お客さんの中はやっぱなくて、
うん、
ただ決まったものを動かすのと、お客様はそれをステークホルダーと合意取りに行かなきゃいけないとかあったりするので、なんか大人の事情で後にしますみたいなのもよくありましたね。
なるほど、なるほど。じゃあ、一口にその受託請負みたいなことを言っても、うん、当然のことながら、その、うん、なんだろう。持ってこられ方というか、関わり方って違うよねっていう。
そうなんですよ。
めちゃくちゃわかりますね。
うん。本当は要件定義から、
うん、
もっと言うともっと前から企画から入りたいんですよね。本当にいいもの作りたければですけど。まあ、それはないよねっていう。作るものある程度定まって、リソースとか予算も決まってって、ただやっぱうちじゃ足りないから任すか、みたいな感じですよね。
ああ、なるほど。ああ、なんかそれは、その、企業ごとの、お客様との関わり方みたいなのはありそうですね。
ありますね。もうなんかずっともうベンダーに投げ倒してるお客さんも全然いらっしゃるし。
まあでも確かにそれはありますよね。
うん。
いや、そうなんですよね。なんか僕も受託請負で、特に新卒の頃はやってた時で、うん、なんか検索機能を作るぐらいの、
はいはい。
要件しかない状態で投げられて、この検索ってあの、何ができたらゴールなんすかみたいなのをなんか、毎週お客様と打ち合わせして決めていくんだけど、うん、なんか全然決まらなくて、で、まあ、受託なんで、請負なんで、納期があるから、やべえってなって毎回炎上するみたいなことを半年ごとに繰り返すみたいな感じだったんで、なんかどっちもどっちもありますよね。
なんか、夢見の中でたまに言われてたのは、うん、やっぱ教育をする観点でもお客さんとの接し方として IT がリテラシーないんだったらうちと接することでそういう知識も増えるようなプロジェクトにしたいねっていうのはたまに代表がおっしゃってて、それはすごくわかる。まあ、草の根活動かもですけど、なので最初の方はむしろ僕らだったらこの選択肢になりますって先に提示しちゃって、これプラスアルファなんか、いやそれでもこうしたいっていうのがありますかみたいな聞き方をしてますね。
いや、なんかめちゃくちゃわかりますね。その最初とか、まあ、その話を始めたときに、なんか、検索機能を作ってくださいは、まあ、いいですと。じゃあ、それによって、結局、何がしたかったんでしたっけみたいな。その、業務の効率化だったりとか、別にお金を稼ぐでも全然いいんですけど、なんか、最終ゴール、一番遠いところをまず見てから、その、一ヶ月後なのか半年後なのかってところに話を持っていかないと、なんかこう、ふわふわしたことになっちゃうっていうのはありますよね。う
ん、
はい、
そうなんですよ。やっぱ、よくありがちなのは、ハウだけ持ってこられてるんですけど、本当に作る必要ありますっていう、解決方法他にもありますよねっていうのが、そういうふうに言ってましたね。極論このサース入れたら終わりっすね、みたいな。
いや、
結構、夢見はそれ言っちゃってましたね。
いや、でも、
よくいけたなみたいな思います、今更な。
それは結構大事ですよね。
うん。まあ、でもなんかそこまでちゃんと言うと、なんか、リピートでまたお声掛けもらったりとかありましたからね。
いや、そうですよね。
うん。
なんか、同じような話を、これ、キースさんに過去したかもしれないですけど、
うん。
なんか CSV する機能をエンハンスで作ってほしいって言われて、
はいはいはい、はい。
ただ、すぐ使いたいし、
おお。
ただ、サーバーがもう5年経つから、半年しか使えませんと。で、すぐ半年で、何百万かけてっていう、
いや
引き合いが来たときに、
はいはい、
あの、作れますけど、
そうですね。
あの、僕データセンター入れるんで、毎月 CD に焼いて持っていきましょうかって言って、運用保守契約にしたっていう。
ああ、めっちゃいい話ですね。
はい、ことがあって、結局 CSV が欲しいだけで、別に決まったものを、
う
んくれればいいから、
そうそうそう。
その毎月の運用保守費の、要は変動費ってやつでやらせてもらって、
うん、
あの、電車乗って CD を届けに行くっていうのを半年やって、
はい
はい、ただその後の、そのサーバーが期限切れた後のシステム公開のところにちょっと、あの、引き継ぎ保守みたいな、ちょっといい感じの名前でちょっとお仕事いただけたりとかっていうのは、さっき次につながるっていう意味では全然あったので、
うんうんうん、
なんかそういう、まあ、やり方じゃないんですけど、関わり方みたいなのはありますよね。
いやありますね。ただやっぱ僕らのマインドセットとしても、うん、まあ言ったような行動をちゃんと取れるかとか、選択肢に出せるかっていう結構大事だと思います。要は、ホワイトからちゃんと立脚した動き方になっているかっていうところですよね。
うん、めっちゃわかる。
うん。
なんか今の自社でいろんな人と話してても、なんか双言目には、ごめんなさい、それ、なんでなんでしたっけってずっと言っている気がするみたいな。何のためなんでしたっけみたいな。
いやね、大事だと思いますけどね、本当に。
いや大事っすよね。
うん。お互い資源は有限なんで、手元にもったいないじゃないですかってなるけどな。
なんかどうしてもその、言われたことだけやってしまうみたいなのがあって、うん、なんか小さい話なんですけど、この間もあったのが、
はい。
自社で勉強会、イベントをやった時に、
はいはい。その
勉強会のスタッフで僕が出た時に、
うんうん、
受付やって、椅子に座ってみたいな、入場フローみたいなあるじゃないですか。
うんうん、
で、あなたは、その、コートとか、その、冬なんでコートハンガーの案内して、椅子、座席に案内してくださいっていう役割を受け持った人がいて、
うん、
でその人は完璧に座席への案内をやってたんですけど、
はいはいはいはい、
その動線にある自社の PR 用のチラシを全く案内できなくて、椅子に案内することしか集中してなくて、
うんうん、
じゃあなんでその勉強会を自社でやってるんだっけって言ったら、その自社のアピールみたいなのあるわけじゃないですか。
そうですね。そうですね。
っていうところがあるから、なんか、途中で首を停されるみたいなことになっちゃって、いや、まさに目的って大事だよな、みたいな。
なるほどな。いや、ありそう。
で、まあ、別に、老若男女ってあんま関係ないんですけど、まあ、その、はい、話のネタとして言っておくと、
うん、
まあ、僕より年上のプロジェクトマネージャーだったんで、
はい。
ってちょっと思ってしまうみたいな。新卒の子だったらともかく、みたいな。
なるほどな。いや、なるほど。そういう人なのかもしれんし。難しいっすね。なんか、その、昔の バブルの成長期を、まさに現役で通った今の僕らの年上の方々とかは、まさに言われた通り動くと自然と成果が出て、自然と給与が上がるみたいなのがあった時代だったんじゃないかな、みたいなのをちょっと勝手に思いました。
いやー、めちゃくちゃありそうっすね、うん、なんか。
考えることよりも、いかに効率よくやれる人の方が強いみたいな。
なんか、その、チーム組織じゃないんですけど、その、はい、まあ、レッド、オレンジ、グリーン、ティールみたいなあった時に、うんうんうん、過去僕も、レッドよりティールの方がいいじゃんみたいな、ちょっとその上下みたいなことを考えてたんですけど、うん、
はいはいはいはい。
でも、レッドはレッドで、その場に超適応した、
うん、
その超絶一個の作業が上手い人っていうのも、
はい、
すごくメリットというか売りだし必要とされる存在だから、
うんう
ん、なんかそういうレッドかティールかとかではなくて、それぞれの分野でうまくやれるといいよねみたいなのあるなぁと思っていて、
はいはいはい、
今そのキーさんがおっしゃったように、まあその80年代90年代みたいなところの感じでいくと、やっぱり日本で物を作ったらもう売れるっていう、物が作ったら作った分だけ売れた時代ってのはやっぱおっしゃる通りあったと思っていて、ただやっぱり90年代後半から2000年ぐらいのその金融危機であったりとか、まあいろんな事情でそうではなくなってしまった時に、じゃあどうしたらお金を稼げるんだろうっていうのが長くわからない時代が日本では続いていたと思っていて、で、ようやくここ5年、10年でそれが、まあサービスじゃないですけど、次のものから、まあお金だったり、まあ無形のサービスみたいなところに、ようやく話が向いてきたのかなっていう感じるところがあるっていうのがあって、結構それはいろんな言い方でその手の話は聞いていて、最近でもちょっとツイッターで話題になったのが、日本人は優秀なんだけど、賃金が安いから、生成 AI とか、クラウドとか、いろんな新しい技術が出てきても、安い人材で優秀だから、それを置き換える技術革新が進まないみたいな記事が話題になってて、で、まあ、ここ30年ぐらいずっとそうだよって、これ、T 和田さんかな ?T 和田さんか誰かがそうリツイートしてたってい
う、
そうっすね、みたいな。なんか、それはさっきの、作ったら物が売れる話とつながるよな、とか、最近そう思ってるって感じですね。
はいはいはい。いや、そうなんですよね。 やっぱ僕ら IT の人間とか、まあ、ソフトウェア業界もそうですけど、世界的に見ると単価はまだ、いや、どんどん安いってレッテルが貼られてる、僕は印象が強いですけど、でもクオリティ高いし、真面目なんで、
うん、
まあ安い買い物をされてんだろうなっていう感覚は、やっぱありますね。
いや、難しいとこっすよね、そこはね。
うん。
数えて、その、物の値段だったりサービスの値段をじゃあ上げたら、給料が上がるのかっていうと、なかなかそれもあるじゃないですか、いろいろ。
はい。そうなんですよね。なかなかこればっかりは。良くも悪くも島国なんで、変わることのハードルの高さはバカ高いですからね。
高いですね。ずっと揶揄されるような、その黒船的なものがないと変わらないみたいな。
そうですね。
そういうのに代表されちゃいますよね。
まあでも、難しいですけど、この先日本と似たようなことが起きる国はあると思っていて、やっぱり日本は、まあ、いろんな生活環境だったり何だったりを整っていち早く世界でも高齢化が進んだ国だと思いますけど、他の国もいずれ同じ問題ぶち当たるよって話があると思うんで、だからこそ逆に日本で一つでもいいからなんか成功事例が作れると、それはそれである意味なんですかね、他の国が真似しやすくなるので、一つのロールモデルとして売りが作れる気はしますけどね。ただまあ政府はそれを考えてるかは知らんが。
そうですね。政府にしろ、まあ官僚にしろ、あとは、まあ大企業に限らないですかね。企業の経営者にしろ。ただまあ一般消費者も本当はそういうことを考えていかないとみたいなのは、まあ一定はありますね。
そうですね。
いやー、なるほど。ありがとうございます。
いえいえ。
まあ、一旦、ちょっと別の話に持っていくと、まあ、さっきの EM 話っていうのはちょっと僕も気になったんで、
はいはい、
その、自宅と自社サービスでの EM みたいなところもちょっとお聞きしたいんですけど、
はいはいはい、はい。
なんか、まあ、前職と現職っていうのは分かりやすい比較なのかなと思うんですけど、はい、エンジニアリングマネジメント、マネージャーっていう文脈で見ると、どういうところに違いがあったり気づきがあったりするんですかね。
そうですね。まあそもそも受託って EM ってポジションないんですよね。
ないですね。
いや、名乗ってる人も何人かいたけど、改めてそれは EM じゃないねって思いましたね。
あ、なるほど。
まあよくあるテックリードなんじゃないみたいな。まあでもテックリードがじゃあマネジメントをするのかっていうのは別はありますけど、まあやってる企業は全然いるって意味だと、
そうですね。
ね、っていう思いますね。自宅でマネジメントって結局 PJM ですよね。
そうですね。
はい。だ決まったことを、あとは逆算して、チケットに落とし込んで進捗を確認して、みたいな。要はお金と進捗、まあリソースの管理っていうのが一番多かったんですけど。で、SaaS に来るとそもそも何をやる、もう僕らで全部考えてやっていかなきゃいけない。なので、いわゆる登り方って言ったりしますけど。でそれに対して、エンジニアがどこまで貢献できるとか、どこまでチャレンジができるかっていうところの後押しとか、サポートをするのが EM なのかなっていう感覚で今いて、だからやっぱコーチング学んだから、コーチングと EM ってすげえ相性いいなってのは思ってますね。
なるほど。なんか、めちゃくちゃ示唆があるなって今思っていて、そもそも EM ってどういう定義で記載いらっしゃいますって聞きたくなりました。
そうですね。それにこの2年間ずっと悩んでますっていう。
なるほど。
いやでもこれ EM のやっぱイベントとかミートアップとか参加していろんな人と喋りますけど、まあみんな明確に答えないんですよね。
あ、なるほど、は
い。自分でこうですねって名乗ってるとか定義してる。まあ CTO 何する人っていうのとまた結構似てると思いますね。
ああまあ確かに。
はい。でもまあでもひろきさんがやっぱ分かりやすい道筋みたいなことをおっしゃってて。4つのカテゴリーのことをマネジメントする人って言ってて、プロジェクト、プロダクト、テクノロジー、ピープルマネジメント、4つですね。を担うのが EM ですと。でもまあ大体チームで、プロダクトオーナーとかプロダクトマネージャー、PM っぽい人がいるじゃないですか。なので基本プロダクトはあんま見ない。なんなら僕は一切見てなくて。プロジェクトは必要があれば PJM の役割をするだけであって、PJM も基本あんまやらない。ってなると、基本的にはテクノロジーと、ピープルマネジメント。で比率的と僕はピープルが一番高いのかなと。で、じゃあ、一言で述べると何をするかというと、なんだっけ、 エンジニアの成果を最大化する。この一つにやっぱ尽きるのかな。ただイベントに行くとその周辺だと結構一個隣ぐらいのチームを巻き込んで最大化するみたいな定義をすることもなんか最近耳にしてます。まあ、それもまあわかるわかると思いつつも。とにかくエンジニアが最大限、ね、1点なんぼだ？目標に関する1点何倍の成果を出せれば、もうそれだけで EM の成果は達成って感じじゃないですかね。
いや、なるほど。なんか僕も、ひろきさんの、いつのスライドか忘れちゃったんですけど、去年か一昨年やった EM カンファレンスのスライドだったと思うんですけど、なんかその時は4つの P って言っていて、
はいはいはい、
プロジェクト、プロダクト、People、あとプラットフォームの4つの P って話をされていて、
聞いてなかったかもしれない
ですね。で、僕はなんかそれがすごいわかりやすい4つの P って、キャッチーなんで、結構それで、自分のことを例えることが多くて、で僕もどっちかっていうとプロジェクトとピープルは経験があるし自信があるんだけど、プラットフォームは全然知識ぐらいって感じで、プロダクトも、その知識もそんなにだし経験もそんなにないみたいな感じで自己紹介することが多くて、でおっしゃる通りやっぱりその受託とかだとこういう、特にプロダクトって線がやっぱ薄くなる感じがしていて、まあプロジェクトイズ何みたいなところもあるんですけど、
はい、
その期間が決まったものに対してゴールに向けて進捗していくみたいなのはやっぱり、受託クライアントワークみたいな方が強いですねっていうのはおっしゃる通りだなっていうところありますね。
ですね。だからやっぱり、ちゃんとマネジメントっていう本なんだ。いや違うな、マネジメントって本来経営的な観点が入るから難しいけど、まあ、コントロールが含まれたマネジメント、いわゆる管理ってことです、が色強いのはやっぱり受託クライアントワークですよね。
そうですね。
バースで管理ってほぼなかった気がしますね。
ああ、まあそうですね。なんかそういう意味で言うとマネジメントって何なんだろうってこう言語化しようと思った時に、結構何とかすることって日本語で言うことが多くて、で、それは与えられたプロジェクト、おっしゃる通りそのクライアントワーク受託の場合は、半年でここまで作り切る、収めるみたいなのを何とかするだし、まあその SaaS 実写サービスみたいなところだと、今こういう状況ですと。例えばユーザーのチャーンがすごいからそれを止めたいですとか、もっと売り上げを上げたいから、魅力的な機能を作ってアピールしていきたいですみたいな、まあ、ある種の経営課題、ビジネス課題みたいなところに対して、どう何とかするか、まあマネジメントしていくかみたいな文脈が僕の中で強くて、で、なんかそこにエンジニアリングっていうのを持ってくると、エンジニアリングマネジメント、マネージャーなのかな、みたいな感覚でしたね。
なるほどね。マネジメントの中にエンジニアリングの文脈をくっつけてくるんですね。
そうですね。だから、一時期なんかよく言われてたのが、EM ってエンジニアのマネージャーでしょ、って言われてたんですけど、いやいや、そうじゃないですよ。
そうじゃない
です。エンジニアリングでとか、エンジニアリングをマネジメントするんですよ、と。
そうです、そうです。
っていうのはよく言われていたなって感覚ですね。
あ、そうです。僕の中でいくと、もう最初からエンジニアリングの世界の中でなんとかマネジメントをするだと思ってるんですよ。
わかります、わかります。
まあ、そうすると、一緒だな。結局、何とかするなんで。はい。何とかするためには何でもするなんですよね。
いや、そうなんですよ。それは本当にその通りで。だから、はい、結構これは IT の文脈に限らないですけど、例えばゲーム業界とか、なんか工事現場とかでも多分そうなんですけど、偉そうな人が、いや、はい、雑用っすよ、自分はって言ってる人は、はい、めちゃくちゃ優秀だなって僕は思ってました。
そうなんですよね。だ定義できないんですよ、明確に。あんなら明日には違うことやってる可能性あるし。そうなんですよね。
だから、確かにマネジメントは管理ではないっていうのは僕も思ってるし、言っちゃうとこはあるんですけど、ただ、いわゆる管理、まあ、もうちょっと言うと、マイクロマネジメントみたいなことをすることによって、逆に前に進むことだったり、時だったり、はい、あと、人、はい、人っていうのも私なので、
はい、
そこをなんかこう、いい感じに出し入れできるように、
そう
っていうのは、むずいなって思ってます。
はい。 むっちゃわかります。むっちゃむずいっす。むずいけど、いや、たまにはそのカード切らなきゃいけないタイミングって、ちらほら来るんですよね。
ありますね。
切りたくはないんですけどね、もちろん。はい。っていう、そう、汚れ役だったり、嫌なマネージャーやらなきゃいけないときはある。意図的にこう波風を起こすときもあるし。
ああ、そうですね。
はい。まあでも、まだまだ僕は、2年目、もうすぐ終わりますけど、全然できてる感触はやっぱないんでね。
いやー、なんか、どの現場行っても、マネージャー、まあ EM に限らずですけど、
はい。
マネージャーのお悩みってのは、すんごい多いっすよね。
すごい多いっす。文脈が違いって多すぎる。そうなんですよね。本当に、テックリとかの方がよっぽど悩む範囲が狭くて、わかりやすくていいなったりしますけど、いやいや、でもね、狭い領域を見るってことは逆に言うと権限があまりないから、
いやそうなん
ですね、動きづらいんだろうなっていうのもやっぱあったりするんで、まあ、部署によってその大変さの違いはありますよね。
なんだろう、なんか、それだけが全てではないと思いつつ、大きな影響力を持っているものとして、
うん、
やっぱ金と力ってありますよね。
いや、それはマジである。
うん、
やっぱ金と力をうまく動かせる人を動かせれば最強って感じ。
いや、そうなんですよね。
うん、
なんか、やらない理由探しじゃないですけど、
はい、
いや、自分はマネージャーじゃないんでとか、
うん、
管理者じゃないんでとか、いや、そんなお金ないんでっていう人いるし、なんなら僕でも思っちゃうんだけど、
はい、
いや、だったら力とか金を持ってる人に、
うん、
コーヒーの一杯でもおごって、社内整備しちゃって癖こいや、みたいなのは言ってあるよなと思っているみたいな。ありますよ。
それでいくと、少し脱線かますかもしれないですけど、うん、ワールドトリガーって読んでます？
読んではないですけど、
はい、
存在はしてます。
主人公がまさにそのカードを切るんですよね。なので、ワールドトリガーはマジで EM 必読書だと思ってます。
なんか、余談の、さらに余談になっちゃうかもしれないですけど、ありますよね、そのエンタメ、外のコンテンツから学びを得るみたいな。
ぶちゃくちゃありますし、僕の一応上司いて、今絶賛、その上司のなんか EM トレーニングみたいなのを今受けてるんですけど、なんか昨期の課題があれでしたね。なんだっけ、ジョジョシリーズの5部を読んで、言われて、僕ジョジョね、1ページも読んだことなかったんで。
なんか、確かにその話したかもしれないですね。
あ、そうそう。で、5部読み切って、まあ、あれは作品単発で終わるじゃないですか、5部って。
うんうん、
なんか文脈わかんなくても読み切れるんですけど、はい、ジョルノ・ジョバーナがボスになるって話ですけど。
うん、
いや、あれはおもろかったし、あ、まあ確かに、ボスとしてのなんですか、矜持っていうんですかね、みたいなのは、ね、インストールできたかなと思いましたね。
あとやっぱ、ブッチャラティがすごい分かりやすいリーダー像でいいですよね。
めちゃめちゃ分かりやすいですね。
うん、
いやー、でもそんな感じで、そう、サブカルの方が、共感しやすいからこそっていうのはあるかもですね。
まあ、あと、いい意味で都合のいいストーリー作れるじゃないですか。
そうそうそうそう。
それはありますよね。
まあ、あります。まあ、なんですかね。形はあれだけど、成功してるっていうものを見せてもらえるのは一つありですね。
いやー、そうなんですよね。なんか、最近も、サッカー漫画かな？青足っていうサッカー漫画なんですけど、これに学ぶ答えを教えない教え方っていう本を出された方がいて、これ、もっと今も楽天かな？楽天の方なんですけど、
はいはい、
あとは、コロナ前ぐらいに結構僕の周りで流行っていたのが、ガルパンに学ぶ
出た。
マネジメントだったりとか。
確かに流行りましたね。
結構聞いて、で、ここ1年ぐらい結構、ポッドキャスト界隈で話題になってたのが、ノーノーガールズ？
お、知らないかも。
チャンミナっていう、ラッパーでいいのかな？
はい。
女性ラッパーの方が、
はい。
今までその、オーディションとかで、その、若い女性が、ノーって言われてしまう。例えば、体型がとか、体重がとか、
はい、はい。
まあ、要は顔がみたいなことに対して、はいはいはい、いや、そういうことじゃないよねっていうので、ノーノーガールズっていう、いわゆるオーディション番組みたいな、あるじゃないですか、ドキュメンタリーみたいな。あれでめちゃくちゃ話題になったんですけど、なんかそこで、その、ノーって言われ続けてきた子に対して、オーディション番組なんで、またノーって言わないといけないんですよね。
なるほど。
そこの矛盾に対して、どういうそのフィードバックをするかっていう、
へー。
で、あなたに対してノーなんじゃないと。例えば、今ここで一緒にやることがあなたのためにならないから、今時点ではオーディションは、まあ、通過できませんっていう話になっちゃうけど、
うん、
絶対未来一緒にやれると思うから、っていう話をする。だから未来の話をちゃんとするみたいな。
うんうんうんうん、
その要素要素に、そのフィードバックのうまさが非常にマネジメントの勉強になるみたいなのがあって、めちゃくちゃ話題になってて、確かに、確かにって思ってたんですが、抽象化すると、
はい、
それってそのチャンミナっていうバックストーリーがあるから、できることでもあると思っていて、
うん
うんうん、同じことを例えばじゃあ僕がやったところで、
いや
すごいですね、フォルテさんって言われるかっていうとちょっと、
いや
うーんってなってしまったっていうのがまあ、オチなんですけど。
まあ、確かに、エッセンスは学べそうですね。
そうそうそう、それはありますよね。
うん、うん、うん。ちょっと後で聞いてみます。
はい。結構、YouTube に動画上がってるのかな、多分。
はい、はい、はい。
と思うんで。まあ、なんか、余談になっちゃいますけど、それはまあ全然ありますよね。
うん。なんか、なんでしょうね。この年になってきて、学びとはみたいなことを問い直すことももちろんあるんですけど、
うん、
何からでも学べる人一番強いなと思ってますね。
わかる。それ絶対ありますね、
うん。うん。つまんないからってすぐプツって切っちゃう人、機械損失。うん、もちろん、そのなんか、いわゆる損切りの観点で自分の時間を有限、うん、なんですかね。うまく使いたいみたいな観点はあるかもですけど。
なんか、ちょっとその話で、観点というか文脈が変わっちゃうところあるんですけど、
うんうん、
老害って思われたくないみたいなところがあって。
ああ、まあ、それはあります。あります。
何かこう、お勧めしたときに、いやーって入っちゃうと、
はい、
なんか、老害っぽいなっていうのは、自分が若い頃見てきた、年上の人をフラッシュバックしたので、
はい
はい、お、いいっすね。ちょっとやってみますって、とりあえず言うだけ言う、みたいな。
はいはいはい。
で、まあ、どれだけやるか、濃淡はそれぞれ、みたいな。
明確に、こけるっていう失敗があるとか、
うん、
明確に会社に何か損失が出るっていうのが分かってるんだったらいいかもですけど、
うん、
環境も状況もやる人も違うんであれば、
うん、
その人の経験上、それは失敗するって思ってるかもしれないが、果たしてどうだっていうのはある。
うん、
あとは損失にならないが失敗はする、でもそれは多分最終的に学びになってないしが後で大きな成果を生み出すっていうのが見えてんだったら、
うん、
やっぱやることの方がいいと思いますけど、むずい、これは言ってしまいがちだと思うので、
うん、いや僕も意識してやってないとできないんで、
ですよね、これ
結構やっちゃうんすよね、
はい、
なんか特に会社の若い子と喋るときに、
うん、
結構おすすめの本を聞いたりするんですよ。
ああ、はいはいはい。
で、それはもうわざとやってる部分もあって。
なるほど。
で、僕が知らない本を出してきたら、うん、その場で Kindle で買って画面を見せるんですね。
はい、はい。
今買いましたっつって。
なるほどなるほど。
で、これはもうアピールも含めてやってて、その1000円、2000円で、いや、こいつやべえなって思われた勝ち、みたいな。
うんうんうんうんうん。
で、やらないですけど、やらないですけど、Kindle って1週間以内返品可能なんで。
あ、そうですか。そこは、あります。
やらないですけどね。
うん。
だからまあ、それで教えてもらった方がすげえ面白かったりすることももちろんあるので。
そうですよね。
っていうのはありますね。
うん、うん、うん、うん。確かに。いやー、ほんと、老害は気をつけないと。まあ、いわゆるイエスアンドっていう考え方ですよね。
あ、そうですね。なんか、
受け入れて、その乗っかって何かを喋るっていう。
はい。やってみて便利だなって思った言葉、not for me って言葉めっちゃ便利だなって思
った。ああ、わかった。
やったけど not for me だったっすわ。
便利。便利だけど、ちゃんとやったっていうのは大事。
そうそうそう。
うん、いや、いい。
いいっすね。まあ、だいたい48分、まあ、50分ぐらい喋ってきたんで、まあ、そろそろ締めに向かっていこうかなって感じですけど、なんかまあ、これまでの話でもいいし、まあ、全然関係ない文脈でもいいんですけど、うん、なんかこれを話したいみたいなことだったりしますか？
そうですね。やっぱ、ホルテさんって言うと、やっぱサブカルが強そうなイメージがあるんで、
はいはい、
まあ、そういうアニメ、漫画、ゲームの話はまた別回やりたいなとは思いました。
ぜひぜひお願いします。確かに。多分、うん、7年前に出ていただいた時も、多分ダイオット JS の話やってから、
はい、
うん、もう一本そのサブカラの話で、当時はクロノトリガーかなんかの、うん、話をした気がしますね。
懐かしいです。
このトリガーもちょうど周年で30周年かな、うん、とかなんで。
はい。
まあ、それ以外ね、新作のゲーム、IP 続きものも当然あるし、
はいはい、
新しい IP も全然あるんで、いや、そこもぜひって感じですね。
うんうん。
いや、なるほど。ありがとうございます。じゃあ、それぐらいで大丈夫ですか？なんか他にこれは触れておきたいとかあります？
いや、大丈夫です。結構喋れたんで。
ありがとうございます。じゃあ、一旦今日は、今回は、ポッドキャストを締めていきます。では、キースさんから何か告知等あるでしょうか？
そうですね。まあ、そしたらせっかくなんで、私もポッドキャストをやってますので、自分の番組の告知をしますと、雨宿りとウェブの小話というポッドキャスト番組をやってます。名前の通り、ウェブテクノロジーに関する、雑談とか裏話を喋ってますね。そっちの方の話が大好きなので、ぜひ興味あれば聞いていただけると嬉しいなと思います。
はい、ありがとうございます。概要欄に、リンクの方を掲載しておきますので、ぜひ、フォローとか、感想、ハッシュタグありましたよね。
ハッシュタグありますね。
はい。
ハッシュタグは、はい。まあ、それもじゃあ概要欄に記載していただき
ます。はい、お願いします。
はい。
掲載しておくので、感想等もお願いします。では、エンディングトークってことで、ポッドキャストの収録どうでしたって話を毎回してるんですが、
はい。
まあ、自分でポッドキャストやられているってことなんですけど、ゲストっていうのはどうでしょう、久しぶりですか？
そうです。ゲストももう何年ぶりでしょうね。
あ、そうなんですね。
もう、だからむしろフォルデさんのやつがラストじゃ
ないですか。マジですか？
うん。呼ぶことの方が多いですね、僕は。
ああ、まあ、確かに自分でやってるとそうかもしれないですね。意外となんかこう、テック系ポッドキャスト界隈みたいなのってありそうでなかったりというか、はい、交流ってあんまないっすもん
ね。俺ないっすけど、番組はむっちゃ多いっすよ、実は。
多いっすね。
はい。
ただ、やっぱりその、6、7年前僕が始めた時も結構ブームがあって、
うん、うん、うん。
なんだ、どう、なんか、バイネームで名前出すのもどうかと思いつつあれなんですけど、アジト FM とか、
はいはいはいはい。
今もやってるのかな、モザイク FM。モザイク FM も今もやってるかな。
モザイクは全然やってるはず。
はい。とか、結構最近見なくなったポッドキャスト多かったりするんで。
うん。
ちょっとそういう、なんか、定期的な流行りしたりってやっぱ流行ってありますよね。うん、
ありますよね。
いやー、なるほど。じゃあ、ゲスト久しぶりってことでどうでした？ゲスト参加という意味で言うと。
いや、やっぱり何も用意しなくていいっていうのがすげー楽っすね。この後編集したくてもいいのもマジで楽っすね。
めっちゃわかる。なんか話としてはどうでしょう？楽しかったですかね？
そうですね。やっぱ、ホルデさんが深掘りうまいので。
あ、よかったです。
うん。自然と話展開するのは楽ですし、なんか心地いい感じでしたね。
あ、ありがとうございます。いや、もう、楽しいって言わせたら勝ちっていうゲームで毎回やってるんで。ありがとうございます。じゃあ、今回はゲストにキースさんを呼びしてお送りしました。キースさんどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
このポッドキャスト、青空 FM ではゲストを募集しています。話したい、楽しいことがあれば誰でも OK です。今までポッドキャストに出たいけどハードルが高いなとか、そんなすごい話題なんてないよとしても大丈夫です。普段楽しんでいること、趣味の話、仕事の話、何でも大歓迎なのでお気軽にご連絡ください。連絡方法は各 SNS の DM やお便りフォームなど何でも大丈夫です。また、青空 FM ではご感想やご意見をお待ちしております。SNS でハッシュタグ、シャープ、青空 FM。シャープ AOZORAFM をつけて投稿してください。配信ページのお便りボタンからもお便りを送ることができますのでよろしくお願いします。さらにお願いとなりますが、青空 FM ではご支援を募集しております。ピクシブファンボックスかオッセ、あるいはルームというサービスでも投げ銭のような形で支援可能となっております。もし支援してやってもいいよという方は何卒よろしくお願いいたします。すべて配信ページにリンクがあります。それでは最後までご聴取いただきありがとうございました。